君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
薬は自然界に存在する動植物の成分を真似して作られることが多いんですが、フッ素化合物は動植物の中にはほとんど存在しません。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は人類独自に生み出した薬、有機フッ素化合物を使った薬の話。環境生命工学系柴富和隆先生の研究室を訪ねます。
フッ素ってフッ素ですよね。
そうです。よく歯磨き粉とかに入ってる、あれもフッ素化合物ですね。
歯を強くするっていう。
はい、フッ素そのものが入ってるわけではないんですけども、虫歯予防に使うのはフッ素とナトリウムでできているフッ化ナトリウムが、虫歯予防に役に立つということで入ってますね。私が今日ちょっとお話ししたいのは、どちらかというとそういうのではない有機フッ素化合物という、もう少し複雑な構造の中に、フッ素が入っている化合物ということになります。
フッ素そのまま僕ら使うんではなくて、何かと化合させて使っていることがほとんどなんですね。
そうですね。フッ素単体っていうのは存在するんですけども、ものすごい爆発性があって毒性も高いガスですので、取り扱いが非常に難しいです。工業的には一部使われてますけども、工業レベルでも割合事故が起こることもありますし、実験室レベルで取り扱っている研究室は世界中にそう多くはないですね。ほとんどないと思います。
先生も長い研究の歴史の中で一度や二度はドカーンっていうこと。
いやー安全第一でうちの研究はやってますから危険は極力排除してやってます。フッ素ガスを使うということはまずないと思います。
フッ素ってでも毒だ毒だって聞くは聞くんですけれども、そうやって歯磨き粉の中に入ってたり、あとフライパンに塗ってあるって話も聞きますよね。
毒か薬かっていうのは非常に区別が難しくて、例えば虫歯のばい菌にとって毒であれば薬なわけです。
ああ、人間にとっては薬。
そうです。で、毒か薬かっていうのは非常にコントロールが難しい場合もありますけども、毒になるものをうまく調節してやると薬になるっていうのが、よくあるパターンといいますか、要は毒にも薬にもならないものっていうのはあまり役に立たないんですね。
なるほど。猛毒だわ、爆発するわっていうフッ素が実は人間には役に立つわけなんですね。
非常に役に立つ元素です。実際に薬の話でもう少ししますと、今だいたい 20% ぐらいの医薬品がフッ素を含んだ化合物です。有機フッ素化合物ということになります。
医薬品の成分の 20% がフッ素なんじゃなくて、世の中にたくさんある医薬品の中の2割が
そうですね、
フッ素を使っている薬。
はい、はい、そうです。フッ素が入っている薬です。で、20% ってそんなに多くないんじゃないのって思う方もいるかもしれないんですけども、これは非常に大きな数字でして、薬っていうのは昔から薬草であるとか、場合によってはこう毒ガエルのこう皮膚から取ってくるとか、
ガマの油みたいな。
そうですね、そういう時もあります、まず薬の原料を昔から探す時っていうのは、いかに毒性があるかっていうことを評価して、毒になる化合物はこれは我々生理化成と言いますけども、人体や動物のこう体に生理作用に大きな影響を与えうる物質だということで、使いようによっては薬になるという、そういうことが言えるわけです。ですから 昔から薬を探してくるには天然にある化合物の中から毒性の高い化合物を引っ張ってきて、うん、うまくコントロールしてやって薬にしてやろうということが、まあ、よくあるわけです。で天然から薬を取ってくる薬の母核を探すっていうのはもう本当に大昔からやられてて今でももちろんやられてます、うん、ですから薬のお手本として天然由来の化合物を使うっていうのは多いわけです。なんですけども世の中に地球上に有機フッ素化合物っていうのは13種類もしくはまあ14種類程度しかありません。これは何万何十万種類の有機化合物が丁寧に存在しているはずですけども、うん、この中のたった十数種類しかフッ素を含んでないというのはものすごい少ないわけです。
なのに医薬品の2割がそれっていうのはすごいこと、
はい、すごい非常に大きな割合ですし、うん、人体や生物界っていうのは基本的にはフッ素がない状況で成り立ってる。フッ素っていうのは自然界には、まあ、いらない元素と言ったらおかしいですけども、うん、生態系にはあまり関与してない元素なんですね、うん、だからこれを入れてやると、まあ、生態系が割合びっくりすると言いますか、うん、扱いに慣れてないので、うん、普通起こらないような現象がよく起こるわけです。
はあ、そういう効果を薬の中で有機フッ素化合物はやってるわけ
です。そうです。これがフッ素が医薬品として非常に活躍できる大きな理由です。
うん、
細かい現象なんでじゃあ具体的に体の中でどういう働きをするのかっていうのはいろいろ専門的な理由があるんですけども、
はい、
現実に自然界にほとんど存在しない有機フッ素化合物というものを薬として使うというこれが人類の知恵といいますか素晴らしい発見と言えると思います。
天然薬草とかガマの油とかそういったものを真似して薬っていうのは人類は作ってきただけれどもそんな中で人間独自の工夫として薬草にもガマの油にも入ってないフッ素というものを入れた。
そうです、そうです。これが素晴らしい発見でこの有機フッ素化合物の有用性を、私はやはり非常にシャープに示しているんじゃないかなと思います。
結構歴史は浅いんですか、フッ素有機フッ素化合物を薬に入れたっていう。
そんなに浅くはないですけども、うん、最近、かなり増えてきています。
最近になってすごく注目されている。
そうです。っていうのは合成する技術っていうのが、うん、あまり確立されていなかったんですね、
うん、
ここになら入るけどもう少し別のところにフッ素を入れたいとなるとちょっとこれは今までの合成技術ではできないよねっていうような状況が非常に多かったわけです。
ここになら入るっていうのは薬の真ん中辺とか端っこの方とかそういうことですね。
そうですね。薬っていうのは、まあ、もちろん3次元の構造をしてますからその中のどこの部分、まあ、端っこや真ん中や、うん、場合によっては同じ端っこなんだけども上向いてるか下向いてるかっていうので極端に作用に違いが出ることも少なくないです。
これ僕ら素人がですね聞くとなんかカプセルの端っこの方なのか真ん中の方なのかって思っちゃうんです。そういうことじゃないんですよね。
非常に小さく顕微鏡では見えないんですけども、うん、ものすごく拡大して見ることができるならばそのようなイメージで間違ってはないです。 ある形のある分子のどこの部分に入るかということですから
分子構造の六角形の C とか H とかなんか結びついている中に F が
そうですね
どこに入るかということですよね。
皆さん化学構造というのを一度ぐらいは見たことあるんじゃないかと思うんですけども、
うん、
高校の化学の教科書であるとか、まあ、場合によっては理科の教科書も載ってないかな、はい、ああいうややこしい炭素や水素やがつながったやつが大抵の薬はもっともっと複雑な形をしています、
うん、
炭素水素の数がもっともっと多いです。そういう複雑なゴテゴテした中のある例えば1箇所にフッ素を入れるわけです、
うん、
入れる箇所は何百通りもあるわけですけども、うん、その中の1箇所だけに狙ったところにきれいに入れたいわけです。これは入る場所が違うともちろん生物活性薬としての活性は大きく違ってきます、
うん、
間違って変なところ間違ってと言いますか端っこに入れると毒になるけど真ん中に入れるといい薬になるとかいうことも極端な例ですけどないことはないです。
それがね不思議なんですよね。同じこう元素がこう入れてあってもどういうふうにくっついてるか並び方で全然性質が変わるっていう。
そうです、はい、
で F を 希望する場所に入れたいっていう技術ですね。
はい、私の研究室でもそういうことを研究してますし、はい、最近そういう研究がかなり発展してきてまして、合成技術がだいぶ伸びてきました。もちろんそれに比例してフッ素の入った薬の開発っていうのもかなり進んできてます。
でもピンセットで F をつまんでピチッて入れてやるっていうわけにはいかないじゃないですか。
そうですね。
どうやって希望している場所にスポンと入れてやるわけですか。
一部のエレガントな方法っていうのは、まさにピンセットでつまんだかのごとく、一箇所にポンと入れるようなことができる時もあります。ただそれはある特定のこの化合物にしか使えませんよっていうような限定がありますので、はい、やっぱり自在にということになりますと、もともとフッ素が入った小さなパーツとその他のいくつかのパーツを上手に組み合わせていって、はい、で最終的な形で狙ったところにフッ素が入った形を組み上げるっていうような、まあ、積み木というかパズルというか、そういうようなストラテジーを使うことが多いです。一回できたところにスポンと入れるのは難しいので、うん、ちっちゃいパーツのうちにフッ素を入れておいて、はい、そのちっちゃいパーツ同士を上手に組み上げていくという、うん、そういうやり方ですね。
あ、それが今主流のやり方。
大抵の薬というのは最終段階でフッ素を入れるんではなくて、うん、もう少し小さい分子の段階で、うん、合成パーツの段階でフッ素を入れておいて、でフッ素の入ってないいくつかのパーツと上手に組み合わせて、で最終的にフッ素の入った大きな分子を作るという、そういうことになりますね。
そういうことを製薬会社は頑張ってやってるわけなんですね。
そうです。
で、うまいところに F が入ると F が効果的に、フッ素が効果的に働くと。
そうです。実際はここに入ったら絶対にいい活性があるっていうのが最初から分かってるわけではないので、うん、いろんなところに入ったやつを作るわけです。真ん中に入ったものを、端っこに入ったものを、上向きに入ったもの、下向きに入ったもの、いくつかだーっと作って、うん、その活性を調べる、どのぐらい毒性があるか、どのぐらい薬としての活性があるかっていうのを調べて、一番いいものを取ってくるという、そういうやり方ですね。
まあ、薬として働くのはだから別の部分であって、フッ素っていうのはそれを活性してやるっていう。
そうですね。それは今おっしゃった通りの場合もたくさんあります。活性点は体の中のレセプターという呼ばれるそういう重要な部分とくっつく部分っていうのはフッ素じゃない部分で、フッ素の部分っていうのはその他の、例えばその分子自体をこう安定化させる、壊れにくくする作用であったり、細胞膜の中に入りやすくしてあるような、うん、そういうような体への吸収を促進してあるような働きを担うとか、うん、そういうことがよくあります、うん、またダイレクトにフッ素が体の細胞の重要な部分と結合して生物活性を発現するような、そういうような薬もあります。いくつかのパターンがあります。
まあ、いくつかパターンがあって、それぞれにこう薬の効果をより進めるっていう、
そうです、
働きがフッ素にはあるわけなんですね。は
い、そうです。
それは動物植物の中にはない物質だから体がよく反応するっていう。
そうですね。あと端的な例としては、抗菌剤なんかこう、うん、よく病院なんかでも使うんですけども、耐性菌が出て問題になったりしますよね。
ああ、最初はやっつけることができたんだけれど、だんだん鍛えられちゃって。
そうなんです。菌が進化して、うん、で耐性が出ちゃって、また新しい薬を作ると、うん、それにまた耐性が出ちゃって、いたちごっこで、そのうち何でも殺せない最強の菌ができちゃって大変なことになるんじゃないかとかいう話、が
抗生物質使いすぎるとそうなるって聞きますよね。
そうですね。はい、そういうような問題もよくあるんですけども、はい、フッ素を入れた抗菌剤を使うと耐性菌できないわけじゃないんですけども、かなりできにくい傾向にあります。うん、これもやっぱり菌も生き物で、長年そうやって薬に対して耐性を作るメカニズムを体の中に作ってて、うん、でそれを活用してなんとか生き延びようとしてるわけなんですけども、フッ素っていうのは、有機フッ素化合物っていうのは今までのこう進化の中にほとんどなかったものですから、はい、そういう薬に対する耐性菌を作る機能っていうのがあまり備わってない、 思われてるんですね、はい、そういうことで耐性菌薬剤耐性を持ってる菌ができにくいっていうそういうような効果も知られてます。
フッ素すごいですね。
そうですね、
それを有機化合物に組み込んだっていう人類もすごい。
そうです、薬を作る創薬技術っていうのは人類の英知の結晶だと、まあ、私は思ってまして、うん、フッ素を利用した創薬技術っていうのも本当にその最先端の技術だなと思ってます。
他にそういう元素っていうのはないんですか？
そうですね、自然界にあまり存在しなくて、うん、フッ素ほど使われている元素っていうのはないですね。
うん、フッ素別に珍しい元素ではない。
珍しくはないです。有機フッ素化合物としては非常に珍しいですけども、うん、珍しいというか自然界には非常に少ないですけど、無機化合物としては山のようにありますから、もともとフッ化カルシウムという形で存在してて、ホタル石ってご存知ですかね、
はい、
まあ、まあ暗いところで光るホタルみたいに光るホタル石っていう、その中にかなりフッ化カルシウムが入ってまして、うん、でそこから取り出してくるんですけども、そんな感じで無機化合物としては自然界にかなりいい、豊富というと怒られるかもしれないですけども結構あります。
じゃあお値段としてもそんなに高価なものではない？
そうですね、他の単純な炭化水素に比べればだいぶ高いといえば高いですね。
でもそんな金とか銀とかみたいな、
あ、そういうのに比べればだいぶ安いです。
そういうものですから安心して僕らの周りにもこうやって存在してくれるわけなんですね。
そうですね、
そんなお話をですね、今日フッ素のお話しようって言って柴富先生、いろいろお話用意してくださったんですけれども、今日お話伺う部屋にですね、とことん優しいフッ素の本っていうのを持ってきてくださって、これを見ながらお話しするのかなと思ったら、ずっと机の上に置いて一度も開くことなくですね、
これを紹介しなければいけないなと思っていたんですけども、とことん優しいフッ素の本、
しがらみでですか？
いや、しがらみでというわけではないんですけど
先生の本じゃないですよね。
そう、私が書いた本ではなくて、はい、私の所属している学会の関係の方々がかなり努力されて出版した本でして、
学会、フッ素の学会があるんですね。
あります、化学関係だけですけども、フッ素化学会という学会で、
フッ素化学会、
はい、企業の方が中心で書かれてるんですけども、本当に日本を代表する企業の方々が、アサヒガラス株式会社、ダイキン工業、関東電化、はい、トーソー、セントラルガラス、どっか外すと怒られそうですけどもこれで全部かなあと大学の先生なんかも何人かコントリビュートされて、非常に内容が深いかつ非常に分かりやすい本になってます、
うん、
これは科学を知らない初心者でも分かるということを大きな命題として編集されましたので、
イラストがいっぱいなんですよ。
そうです、
で文字も大きくて、今ページ開いてますけれども一個も科学式出てないですしね。
そうですね、この科学式なしで、書くというのが素晴らしい努力だったなと思います。
本当に出てこないですね。
そうです、
ほとんど言葉と漫画で、
はい、
解説してありまして、別に子ども向けっていうわけじゃないんですよね。
違いますね、子どもさん読んでもいいか、まあ、漢字も多いですから中学生以上ですかね、
うん、
で何より大学生以上の大人の方が読んで非常にいい、面白いと思います。
ええ、まあ、フッ素今日お話聞いてちょっと気になったな、興味持ったなという方は夏休みの読書かなんかで、これいかがでしょうかね、とことん優しいフッ素の本というタイトル、
はいはい、
市販
されてる本、ね、市販です、はい、Amazon で簡単に手に入ると思います。
はい、
見出しなんかをちょっと見てみますと、自動車にはフッ素の機能が欠かせないとか、カーエアコンはもちろんフッ素とか、フッ素で装置を大掃除とか、こういうのは薬と全然関係ない部分もたくさん書かれてます、
うん、そういう見出しがね、一つ一つについて、それについて詳しく解説してくれてるという、
そうです、
そういう本で、
で一つの見出しについて見開き2ページですから、非常に分かりやすくて長々読む必要がなくて、
うん、
興味のあるところだけ、読んでいただければいいという。さっきの薬でいきますと、フッ素の入った抗がん剤は万能、
薬の話もやっぱり載ってるわけですね。
そうですね、一番売れている薬にもフッ素が、フッ素は高齢化社会にも貢献しています、
うん、
とか、こう非常に面白いと思います、
はい、まあ、知ってるようで知らないフッ素、僕らはフッ素っていうと 毒っていうのと、なのに歯に塗るっていうのと、なんか両極端な知識しかなくて、どういうことなのかなってずっと思ってたんですけれども、すごい元素なんだそうで、また本にもなっておりますんで聞いてみたらいかがでしょうかね。もしくは技科大に入学して柴富先生の研究室に入ると。
ぜひフッ素に興味のある方は技科大に来ていただきたいと思います。
ということで今日は環境生命工学系の柴富先生にフッ素と薬についてですね、お話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城。
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました柴富先生の業界用語は、
有機フッ素化合物。有機フッ素化合物というのは、フッ素が結合している有機化合物、その名の通りですけども、で有名なものとしては高分子材料のテフロン、フライパンなんかをコーティングしている材料ですね、あのようなものをとか、また薬になるような低分子化合物としていろいろな化合物が知られています。で薬として使いますと、フッ素が入った有機化合物というのは非常に効果が高いということが知られています。実際に現在売られている薬の約 20% 程度がフッ素を持っている薬でして、全て有機フッ素化合物です。このように高分子材料、低分子化合物、いろいろな方面で有機フッ素化合物というのは非常に機能の高い化合物として利用されているわけです。我々の研究室ではこのような有機フッ素化合物をいかに上手に合成するかということをテーマに研究を行っています。
来週の火曜日から豊橋市役所1階の市民ギャラリーで、愛大技科大創造大の研究発表の合同展示会が開かれます。豊橋市がこの3つの大学の研究に補助金を出している関係で開かれる展示会です。特に技科大はパネルを展示するだけじゃなくて、地震の揺れを模型で見るための装置を3つ展示したり、いろんな装置のデモンストレーションを行います。展示会自体は来週火曜日から1週間やってますけれども、デモが楽しめるのは来週初日の火曜日と木曜金曜です。豊橋市役所東館の1階です。ぜひお立ち寄りください。
天白の城技科大
ヘアンディーデイクの七つ道具た、墨壺、差し金、カンナ、のみ、元能、キャド、ビム、最近はこれでさ。次週5月23日の天白の城は、建築現場のコンピューター導入の話、技科大建築都市システム学系水谷昭弘先生に聞きます。お楽しみに。